ピントスコープ、心に一本の映画があれば。
心の一本の映画との出会いをお届けするピントスコープポッドキャスト。誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信する番組です。
こんにちは、ピントスコープ編集長の小原明子です。これを撮っているのは10月の下旬に差し掛かったところでして、年末まであと2ヶ月かみたいな話をみんなでしております。やっと夏が終わったばかりなのに今年を総括し出さないといけないのは、まあ気分が乗らないなぁとは思いつつも、年末は差し迫るわけでして、まあ準備をしだしております。皆さん、もう2023年が終わろうとしていますよと急かすわけではないんですけれども、コロナ禍を経てからちゃんとその年起こったことを振り返る時間がとっても大切だなぁと前にも増して感じています。この年にどんな変化が起こって、私は何をしたのか、どんなことを考えてたのかっていうことをちゃんと改めて振り返る時間が、まあ前に進む上で自分にとって大切だなと思っております。で、まあ鍵括弧付きの日常が戻ってきた1年だったとも思うんですけれども、前と今を比較して自分にとって大切なものっていうのが、まあ、よくすごく鮮明に見えてきた1年でもあったなと思います。鴨の町名の行く川の流れは絶えずして、しかも元の水にあらず、淀みに浮かぶ歌方はかつ消えかつ結びて、久しくとどまりたる試しなしっていう言葉がありますが、北条記の有名な秘説ですね。もうこの鴨の町名の無常っていうことが私にとって身に染みてわかる一年でもありました。で、まあこうやって私が今一人でつらつらと話しているわけなんですけれども、今回は初めて私編集長の小原明子が最近考えたり感じたりしていることを一人で話してみようということになり、編集後期としてこのポッドキャストをお届けしていこうと思います。皆様お付き合いいただけると嬉しいです。また番組をフォローしていただけるとスタッフの励みにもなりますので、どうぞよろしくお願いします。まあ、なんかちょっと話は変わるんですけれども、まあ、コロナを経てうちの会社も、まあ、どこで仕事をしても良くなったんですね。なので私は今会社と自宅と、まあ、近くのガストで主に仕事をしています。この3つの中で、でまあ、基本は会社にいるんですけれども、まあ、めっちゃ集中したいとか、原稿今日絶対仕上げなきゃいけないとかの時、ガストに行ってるんですよ。私の行ってるガストって、まあ、一人のブース席みたいなのが窓のところにわーっと作られていて、まあ、それぞれの席にコンセントがあるので、まあ、私は勝手に大人の自習室って呼んでるんですね。まあ、本当にそこの一人ブース席にはもう仕事を抱えて休みに入っちゃってます的な、まあ、その人たちとか、まあ、受験に向けて最後の追い込みですっていうような学生がバーってずらっと並んでて、まあ、仕事とかもう勉強をそれぞれに黙々とやっている感じで、なんかすごい同志って感じで、もうすごい集中できて仕事がはかっとったんですよね。なんか私はその仕事をしている人たちだけでなく、それ以外の人たちも来ているっていうごったな感じの場所がすごい好きで、ガストってまあその人たちだけでなくて、まあその隣の広い席では、まあ昼間だったら事務帰りの人たちが4人ぐらいで話してペチコチャおしゃべりしてたりとか、まあ夕方は高校生カップルがもう対面の席があるのにもかかわらず隣に座って仲良く話してたり、あと夜は仕事帰りの人がいっぱい飲んでたりとか、子連れの家族がご飯食べてたりとか、なんかその本当に多種多様な使われ方をしている人がいる場所っていうのがすごく私は好きで、あの集中できる場所として使わせてもらっています。でですね、まあいきなりの質問なんですけれども、どうですか皆さん、最近どんな映画を見ました？この質問はですね、私がピントスコープに携わるようになってからプライベートでその映画が好きな人に出会うとこの質問を投げかけています。 で最近ですね、まあ、そういうふうにいろんな人に質問を投げかけてる中、ある化粧品メーカーの宣伝広告に携わっている人にこれを聞きましたところ、まあ、そういえばめちゃくちゃ久しぶりに昼仕事を抜け出して見た映画があるんだよねって言っていて、まあ、それが燃え上がる女性記者たちという映画でした、まあ、この映画はインドで被差別カーストの女性たちが立ち上げた新聞社カバル・ラハリアの追ったドキュメンタリー映画でして、リントゥ・トーマス監督とスシュミト・ゴーシュ監督が3年の歳月をかけて撮影しております。こちらはですね、2021年サンダンス映画祭ワールドシネマドキュメンタリー部門の観客賞と審査員特別賞受賞を皮切りに世界各地での映画祭で30を超える映画賞を受賞、高い評価を経ていて、まあ、現在日本でも上映中で大変話題となっております。私の友人がこの映画を見たくて久しぶりにユーロスペースに行ったんだよって言っていて、それ何かきっかけで見に行こうと思ったのって聞きましたところ、まあ、同じ広告業界に携わっているその長い古い子からの知り合いがこの映画にすごい感化されたという姿を見て、で、まあ、自分も告知を見たところ同じ女性としてパワーをもらえそうだったし、まあ、自分は大きい組織の一社員で、ここに移されている人たちとは立場は全く違うけれども、まあ、共通する思いがあるかもしれないというような期待があったと。で、またインドとドキュメンタリーも大好きだったので、まあ、好物が2つ揃ったというのもあって、まあ、見に行ったと。で、まあ、見たところもモチベーションがガンガンに上がったそうなんですね。もう帰り道とかもすごいもうテンションが上がっていい気分だったというふうに言っていて、まあ、それは自身が広告に携わる中で、まあ、かつてはジャーナリズムと商業ベースの広告って対極にあるようなイメージだったんだけれど、最近は広告も社会課題に着眼して伝える役割が求められ始めているのではと感じていて、その個人的な思いを裏付けてもらえたと感じたと言っていました。なるほどなるほどって言って、まあだからその映画を見に行くっていう行為なんだけれども、結果はそうではなくて、まあなんかその自分自身の仕事のモヤモヤとか、なんか考えていることみたいなことを深めたいみたいなところの期待があって、まあ、その映画を見たところ本当にそれができて、まあ、モチベーションが上がったという話だったんですけれども、まあ、ピントスコープに携わっていると思うのは、映画を見るっていう人たちは、まあ、映画を見たいって思ってる人だけでなくて、まあ、その映画を見たいっていうそこの中に、まあ、いろんなことが、先ほどのモチベーション上げたいとか、自分の仕事のモヤモヤを見極めたいとか、まあ、自分だけの時間を過ごしたいとか、インスピレーションが欲しいとか、自分でもその気づかない欲求が実はその映画を見るっていう行為につながっていることがあると思うんですよね。そこをピントスコープは、映画を見たいと思っている人だけでなくて、その前に、周りにいる人たち、もうここの映画につなげていければなっていうふうに、その友達の話を聞いて改めて思いました。この前8月に初めてピントスコープでオフラインイベントを開催した際に、山田真帆さんに出演いただきまして、まあ、映画を選ぶもそうだし、もうチケットを買う、映画の見た後に誰かと話したり考えたりするとか、まあ、そういうこともその映画を見るの中の重要 なその行為として含まれているっていうような話をしたんですけれども、まあ、本当にそれを一つ一つ、まあ、作品と人をつないでいきたいというふうにピントスコープは思っています。で、まあ、初回はこんな風に最近考えた映画を見るを、まあ、どんどん因数分解して一つ一つつなげていきたいっていうことを話してみました。ぜひ皆さんにとっての映画を見るの中にあるものが何か編集部に教えてもらえると嬉しいです。映画を選ぶ、映画に行く、チケットを買う、見た後の帰り道でいろいろ考える、見た映画について友達に報告するとか、一人で記録するとか、映画を見るの中で欠かせないこととしてある人が多いと思いますので、ぜひぜひ皆さんにとっての映画を見る教えていただければと思います。それではまた。
いかがでしたか？ぜひポッドキャストのご感想をお送りください。概要欄に感想を送るリンクを貼っておりますので、そこからお送りいただければと思います。お送りいただいた中からこちらの番組でご紹介させていただいた方には、 安田マーシーさんが描いたピントスコープオリジナルステッカーをプレゼントいたします。ピントスコープでは誰かの記憶に残る映画体験を通して映画の新たな魅力を発信しています。 Twitter や Instagram、 ポッドキャストをフォローしてあなたの人生に寄り添う心の一本の映画を探しに来てください。